聖書をお読みいたします。ルカの福音書8章22節から25節まで。その頃のある日のこと、イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、さあ湖の向こう岸へ渡ろうと言われた。それで弟子たちは船を出した。船で渡っている間にイエスはぐっすり眠ってしまわれた。ところが突風が湖に吹き下ろしてきたので、弟子たちは水をかぶって危険になった。そこで彼らは近づいて行ってイエスを起こし、先生、先生、私たちは溺れて死にそうです、と言った。イエスは起き上がって、風と荒波等を叱りつけられた。すると風も波も収まり、なぎになった。イエスは彼らに、あなた方の信仰はどこにあるのです、と言われた。弟子たちは驚き恐れて互いに言った。風も水もお命じになれば従うとは、一体この方はどういう方なのだろう。聖書は以上です。
ただいまから、新約聖書、ルカの福音書、8章22節から25節までを通して、イエスは誰なのかと題して、赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。私の、火曜日のカテーテル手術のために、お祈りいただいてありがとうございました。水曜日でしたかね、どうか、無事に、10本目のステントは入りました。ただ途中大変痛い思いをいたしまして、部分麻酔で右手をに挿入を始めて、途中で、入らないとおっしゃって左手に変えて、左手はもっと痛くって、麻酔と力を込めて管を入れていくんで、入れる時と出す時が痛い、あとはそうでもなかったんですが、右手で20回以上してるんですが、左手になってずっと初めから終わりまで痛くって、でも肝心なのは心臓ですから、ようやく終わって、安心しました。両手の手首に、釘を打ち抜かれたイエス様のお苦しみのちょっと一端を味わうことができた1時間半ほどの手術の時でした。そんな中で、また半年後には来るようにと言われて、もう行きたくありませんと言ったんですが、やっぱり行かないといけないようですが、お祈りください。また皆様のお祈りを本当に感謝しています。もうちょっと働くように神様が手当てをしてくださったと感謝しています。ただ帰ってきて今ちょっと私自分の声があまり聞こえていないんですね。突発性の難聴かもしれません。そんな時に同じ日に検査をされた桜ヶ丘の片山先生が、黄疸が出ていたので、それはただごとではないと思ってましたが、口から管を入れて、胃を通して、胆のうに、詰まっていたので管を通すことができたと、それはまずひとまず良かったんですが、その原因が何であるかっていうのは検査がまだまだいるので、内臓の大事な ところに何かできているかもしれないので、私よりも片山先生の方が心配です、今日はそんなわけで西村先生が急遽、説教に精神科の時間のテープで説教に行かれました。来週私が行くことになってますから、まあ、あのポール先生の協力もいただきながら、あの早く片山先生の原因が分かり、処置が済んで帰ってこれるようにお祈りいただきたいと思います。業界員の中で重い病気を患っていらっしゃる方のためにも続いて、祈ってまいりたいと思います。私が年始にお尋ねしたあの横山さんの横山家のご両親がお父様が90歳になられるで、まああの年始方々交わりに行ったんですが、その時私のその10日の予定を聞かれて、おっしゃったんですね。祈りますって、力を入れて祈りますとおっしゃって、お願いしますと言って帰ってきたんですが、その時イエス様のお名前で祈ってくださいと言う、そしたら分かりましたということで、こういうあの福音の伝え方があるんですね。イエス様の名で祈るっていうのはイエス様を信じるっていうことなんですね。本当にあの痛い思いをしながら、あの治療を受けている間、皆様のお祈り、家族やみんなのお祈りとともに、あの横山家のお父さんお母様 の, あの熱心なお祈りを覚えながら、神様は無事に返してくださいという思いの中で、帰ってくることができました。今日一番後で世に勝つ者は誰かという話をするんですが、世に勝つ者はイエスを神のことを信じる者ではないかと、人生は勝負だと、勝たないといけないということをお母様がおっしゃって、ババ抜きをして勝ったという話です。自分がババなんですけどもでもババ抜きでゲームで勝った、トランプで勝った、本気になるという話で、人生は勝には応援というこのお父様のメッセージから、そうですねって、で本当の勝利はあのどんなことにも打ち勝つというので、聖書はイエス様を信じる人は勝利者なんですよ、死にも打ち勝ちますよという話をしたら、ああそうかなと言って、でそのイエス様のお名前で私が無事に帰ってこれるようにお祈りくださいと、そんなやり取りをして帰ってきて、伝えていただいてましたが、あの家内、私も直接またあのお電話でお礼を申し上げたことでした。私たちイエス様を信じる者は世に打ち勝つ、私たちを世に打ち勝たせるお方、それがイエス様ですね。今日の説教題、イエスは誰なのかっていうのはまさにそういうことです。今年は全ては神の栄光のためにという標語で進めますが、まあ、今日はルカの福音書の8章の聖書日課の箇所はまさにこの標語の解説でもあるなと思っています。特に今日22節から終わりまで記されている4つの奇跡の記事と大きく関係しています。イエス様が奇跡を行った4つのエピソードが続いている。最初のものがこれで、説教のアウトラインにはこの4つの項目を記しました。ルカは22節を見ますと、 その頃のある日のことと始まります。今日私たちも1月15日その頃のある日、この15日に集まっています。ある日が一日一日続いていきます。とても平凡な日常を私たちは送っているわけです。特別な日ではなく、ある日、日々の日常的な出来事の中で、イエス様は弟子たちと一緒に船に乗って湖の向こう岸に行こうとしたということです。まあ、私たちはこのある日という場合にですね、イエス様のご生涯、特に福音書に書かれているこの出来事の中に自分たちの一日一日を重ね合わせて、イエス様と一緒に人生の船旅をしていきたいと、そんなふうに願います。で、この後ですね、流れでいくと9章の1節2節にちょっと目を通しておきたいんです。ルカの9章1節2節イエスは12人を呼び集めて彼らに、すべての悪霊を追い出し病気を治すための力と権威とお授けになった、それから神の国を述べ伝え病気を治すために彼らを使わされた、十二使徒を選んで派遣した、力を与え派遣したという、このことに話は移っていくわけです。ということは、この準備のためにこれらの出来事というのか奇跡的なことに弟子たちは遭遇して訓練を受けていたと思われます。まあ、こういう流れの中で聖書を読んでいく読み方は大変面白いしよくわかるわけです。実は前に地図を出しましたが、地理的にガリラヤ湖、上にカペナウムとカハブラナイムという言い方ですが、新改訳はカペナウムと言いますか、このペーのちょっと下の道が交差しているあたりにナザレがあります。イエス様が育たれたナザレ、そこから比較的近いわけですね。で、このガリラヤ湖の北東にあるこの町の近くからガリラヤ湖を海で渡ってゲラサという地方へイエス様は渡られます。このことはですね、単純に言いますと、ガリラヤ湖のカペナム川というか、皆様から見て左側が西海岸、西側に、ガリラヤ湖の西側です。対岸の東側、この二つは、民族的に、宗教的に二つの意味があります。つまり、西側は神様の力の、神様の力を崇めているユダヤの国の元ですね。ところが東海岸は、あるいは南の方も北の方も異邦人の地になるわけです、主に。そのことを覚えながら、お話を、聖書を読み、またお話を聞いていただきたいと思います。最初の4つの奇跡の最初のうちで、 嵐を鎮めるというのはもう別格ですね。今あの地図を見てますから、写真をちょっと見ていただくと、あの東海岸の方から、あのここから見た対岸は、あのいわゆるあの西海岸の方ですね、ユダの地方です。で、右側にちょっと見えているのはカペナムの町ではないかと言われていますが、嵐が来ました。で、小さな船が沈みそうになっているのね。で、船の途先でイエス様が眠り込んでいる姿が見られます。で、この時ですね、もう沈みそうなんですね。このことはイエス様と教会を表しているように思われます。つまり弟子たちは私たちの教会の代表者になっていくわけです。それまでは、あるいは福音書の中に出てくるイエス様は、弟子たちはイエス様と一緒にいて、イエス様の側にいて、イエス様が説教する人々に同じように説教する立場だったわけです。ところがここでは弟子たちはイエス様からこの教えを受け、イエス様から時に叱られ、そしてイエス様に導かれています。つまり他の人々にイエス様が教えていらっしゃるように、この時は弟子たちもイエス様から教えられる立場にあったんです。与えてではなく受け手だったわけです。教会というのはこの世に向かってイエス様に使いながら与えていく立場でもありますが、同時に神様から受けていく、受け続けていく、教えられ続けていくというものでもあります。そんなわけで、あのここにあるこの姿というのはですね、2000年間の長い教会の歴史、人類の歴史、その中でも教会の歴史の中で、教会は右にそれ左にそれるといういろんな時がありました。道に迷うような時もあったわけです。しかしイエス様と、イエス様の言葉と聖霊の導きによって教会は誤った道にそれてしまうことなく、いろんなところを通りながら守られ、そして今日まで導かれてきているわけです。そして今は復活のイエス様によって教会は権威を授けられているわけです。一切の権威が私に与えられていると、復活のイエス様はマタイの28章で言われました。その権威を共にいてあなた方に委ねると言われている。それが私たちの教会です。嵐の中で沈みそうだけど、なお主の権威をいただいて歩む。イエス様は立ち上がって風と荒波を叱りつけ、すると風も波も収まって凪になった。これを見て弟子たちはもう驚いた。で、このことが実は嵐の中の教会は昔も今もこれからも主が来られるその日までその使命を果たし、 続けていくということでありましょうか。私たちが個人の信仰を大事にしていくとともに、個人の信仰で終わらない、キリストの体である教会としてこの使命を共に受けている、受け続けている共同体だということ、しっかり覚えていきたいと思います。信仰が個人主義に陥らないようにと思います。キリストの体としての共同体、それが洗礼を受けるという意味ですね。まあアメリカなりヨーロッパの個人主義が行き過ぎてしまっているというのは、欧米のキリスト教会の衰退というのは私はそこにもあるのかなと思っています。さて、嵐を治めるイエス様から、そんな教会についての教えも受けるんですが、その意味でもこの嵐を治める出来事っていうのは別格ですね。この中で25節に2つの質問があって、それがまたこのとても大事な意味を持っています。25節の第一の質問というのは、あなた方の信仰はどこにあるのですという質問ですね。これイエス様の質問です。彼らは信仰があったら嵐に遭わなかっただろうと、そんなことをおっしゃってないんですね。イエス様もその船の中にいて嵐に出会ってるんですから、私たちは信仰さえあったら何の問題もないんだと、そんなふうに思うべきではないですね。イエス様を信じても私たちは嵐に出会うんです。で、でもここでその中で、あなた方の信仰はどこにあるのですかと聞かれました。イエス様はこうも聞いていらっしゃらないんですね。弟子たちが信仰によって嵐を鎮めることができたはずだ、なぜできなかったのかと、そんなことも言ってないんです。なぜかというと、そんな力は弟子はまだもらってなかった。先ほど読んだ9章の1節2節に、イエスは12人を呼び集めて彼らに全ての悪霊を追い出し病気を治すための力と権威とお授けになった、この前なんです。そういう権威をもらってないんです。だからイエス様はどうしてあなた方は嵐を鎮めることができなかったのかとも聞いていらっしゃらない。それよりは嵐の中で嵐を鎮めたイエス様の大いなる御業に対して彼らが抱いた恐れ、問題に感じられたようです。まあというのは、彼らはそれまで長く一緒にいてイエス様のことを信じてはいたでしょう。でもこれほどの力のある方だということは彼らはまだ信じていなかった。だから恐れた。まあ信仰の成長の度合いがクリスチャンになってからもあるということも一つの例かもしれません。嵐もすごいけど、この嵐を一言で沈める意外な力あるお方、そのお方の証人になるという使命を彼らは受けたんです。だからそれを自分の個人的なことに当てはめて、イエス様が一緒にいてくださったらもう何も怖くないんだと、まあ、そんなふうに、センチメンタルな感情に収めてしまわないように、そんなことを思います。 イエス様が共におられるということはですね、この方がすごい方であるということを、もうとてつもなく高いレベルのお方として信じる、あるいは信じ直す、それがこの嵐の中で弟子たちが経験したことではないでしょうか。私たちもイエス様のこと、そういうレベルで万物を作り、これ今も収めて歴史を導いておられる栄光の主なる神として信じる、それを自分の人生のすべてのことに当てはめていくということが大切かな。また教会の歩みの中にそのお方が頭としていてくださる、それが教会だということをしっかり心に留めたいと思います。まあところがですね、この質問はこの後のですね、二つ目の質問が後半、25節後半。風も海もお命じになれば従うとは、一体この方はどういうお方、どういう方なのだろう。弟子たちが互いに言い合った、聞き合った。これが、この二つの質問がイエスは誰なのかという今日の説教題の元になったところです。この方は、一体この方はどういう方なのだろう。で、このことは改めてイエス様から問い直されるんですね。このルカの福音書で言えば、次の9章の18節、9章の18節にお聞きくださってもいいですか。18節、さてイエスが一人で祈っておられたとき、弟子たちが一緒にいた。イエスは彼らに尋ねて言われた、群衆は私のことを誰だと言っていますか。彼らは答えていった、バプテスマのヨハネだと言っています。群衆がね、ある者はエリアだと言い、旧約の預言者、また他の人々は昔の預言者の一人が生き返ったのだとも言っています。イエスは彼らに言われた、ではあなた方は私を誰だと言いますか。これが質問です。もう一回聞き直されているんです。ここでペテロが答えていた、神のキリストです。マタイの福音書の16章の16節のあのペテロの答え、ピリポカイザリアで同じやり取りがあった、その場面をルカはここで記している。同じ時期ですね。これが実はこの質問は、ペテロはもう正解、神様から、父なる神様から、天の父から教えられて語ったんだとイエス様から褒めていただきましたが、私たちにも問いかけられているんですね。もう一度8章の25節、あるいは9章にあった、あなたは私を誰だというのかというイエス様からの質問です。もうイエス様を信じてクリスチャンになっている人はそれを答えた。それが信仰の告白でした。で、まだイエス様を信じるに至ってはいないイエス様のことを知りたいと思って求めていらっしゃる方は、実はこのことを問われているんですね。一体この方はどういう方なのだろう。まあ、これがここで私たちにある日、今日という日に問いかけられているわけです。まだイエス様を求めて洗礼に至っていない方は心で信じ、それを公に告白する時が、ルカを通して神様は私たちに問いかけていらっしゃる。町の人たちはこういう具体的なことを聞きませんか。礼拝まで出席して集っていらっしゃる方、本当に選ばれてそういうことを 一番大事なことを聞かれるほどの導かれていらっしゃるということでしょうね。あなたはどなたですか？イエス様があなたは私を誰だというのか？このことはですね、実はルカの福音書のこの前の章の7章にもあるんです。同じようなことが。7章の18節。7章18節。さて、ヨハネの弟子たちはこれらのことをすべてヨハネに報告した。で、これらのことっていうのは何かというと、死人が起き上がって物を言い始め、不思議なことをするイエスのことを伝えた。で、このヨハネというのはバプテスマのヨハネで、イエス様に洗礼を授けたあのヨハネです。で、ヨハネはヘロデ王の間違った結婚と弟を殺して弟を我が物にしたということで、ヨハネに責められて、でヨハネを捕らえたんですね。ヨハネはその獄中にあって、なお慕ってくる指導を求める弟子たちに、イエスという方はどういう方か言って聞いてきなさいと言った。あなた、前から約束されていた救い主、おいでになるはずの方、メシアはあなたですか？それとも他の誰かを待つべきですか？それに対する答えは22節。そして答えてこう言われた。あなた方は行って自分たちの見たり聞いたりしたことをヨハネに報告しなさい。目の見えないものが見、足のなえたものが歩き、サラートに侵されたものが清められ、耳の聞こえないものが聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられて。今日の今の私は耳の聞こえない状態ですから、非常に実感がありますが、こんな不思議なことをする、これを聞いてヨハネは満足したんです。イエスはメシアだと確信した。さて、私たちはイエスを誰と言うでしょうか？今一度確認、自分で自分に問いかけたいと思います。では特別な一番目のことについて少し時間をかけてお話しましたが、残りの3つの出来事を見ていきましょう。悪霊を追い出すイエス・キリストの、イエスの権威。悪霊と言いますとね、何のことかわからないかもしれないんで、手短に言いますと、神様は理性を持つ被造物を2つだけ作ったんです。一つは人間です。私たち人間。もう一つが天の御使いです。人間は地上で見える世界に住んでいます。天使、御使いは霊的な世界に住んでいます。その御使いの中に、神様に従順に従うの御使いと、神に反逆して自分を神の立場に置こうとする者たちがいました。後の方がのグループが悪霊たちで、その親玉が悪魔ですね、サタンです。の悪霊は人間に取り付いたり、人間を惑わしたり操ったり、まあ、本当の作られた目的ではない状態に陥れる力を持っています。だから福音書を読んでいくと、このルカの福音書の前半でも、悪霊に憑かれた人、その悪霊付きの人をイエス様が癒されたこと、そういう記事が載っています。やがてサタンは、弟子のペテロが晩年に手紙の第二の手紙で、ペテロの手紙で書いているように、 神は罪を犯した御使いたちを容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれた。そのためにその場所として地獄がある。で、ところが堕落したサタンは最終的にそこへ投げ込まれるまでに暗躍しているわけです。それが人類の歴史を惑わし、アダムとエバを惑わし、人類の歴史をずっと惑わし続けている悪霊の働きです。まあ、そのたくさんの悪霊が取り付いた人がこの八章のゲラサの人ということだったわけです。名前レギオンと、もうたくさんいたからです。なんという中、レギオンです。まあ、自分が何者かわからなくなって、自分と悪霊の区別もつかなくなっている、悪霊にすっかり乗っ取られている、まあ、そういうことがわかります。まあ、人々も墓場の中で鎖でつながれている人を、まあ、ある程度距離を置きながら見守っていたわけです。ところが悪霊たちは、この男の中に救っている悪霊たちはイエスを知っていて、叫び声を上げてもがいたんですね。で、お願いです、どうか私を苦しめないでくださいとイエス様に向かって言います。私を底知れないところに、穴に行けとはおっしゃらないように、命じないようにと願い出て、で帰って、実は豚に乗り移って飛び込んでいきます。この絵が、前にある絵が、まあ、それを想像して描かれている崖からね、落ちていく絵です。この悪霊を支配するイエス様の力、権威、栄光、それを教えるために神様はこのガダラの悪霊に憑かれた、このことを用いられたのではないかと思われます。悪霊に対するイエス様の権威や力を目の当たりにして、まあ、彼らはイエス様のことを喜んだかというと、そうではない。どうぞこの土地から離れてくださいとお願いする。この一人の男が悪霊から解放されたことを喜ばないで、自分たちの、まあ、悪霊とほどほどに付き合ったり、生活慣習が乱されないように、経済活動が被害を受けないように、それだけを大事に思っていた。この豚が死んでどのぐらい莫大な損害があったかということが彼らの最大の問題でした。人がどんなに苦しんでいようが、傷ついていようが、世の人々にとって大事なのは自分の生活であり、自分の利益です。こういうことを見ますと、自国の経済を優先に考えるトランプさん、我が家のもう経済が安定すればという考えている私たちとあんまり変わらない。それ以外のことには無関心を貫き通す。福祉のことは後回し。まあ、これもひいては悪霊の働きかもしれません。私たちはそういう社会や構造の中にいると思います。罪のことがよくわからないという、よく私たちは思ったり言ったりしやすいんですが、でもやっぱりもう本当の大切なことを見落として、 人間の最も大切な意義や価値も判断できないで、もう自分さえ良ければ安泰であればいいというそんな思いの中に眠り込んでいる。それは罪ですね。まあそういう中で正気に戻ったんですね、この人はね。正気に戻って、これは正気に戻ってすっくと大地に立って異邦人の世界でイエス様を証ししたんです。先ほど見たようにゲラサというのは異邦人の場所です。イエス様は神様の選びの民の場所から異邦人の世界に行って悪霊を追い出した。弟子たちはやがて異邦人の世界へ連れ送り出されるんですね。その実物教育になったんじゃないでしょうか。百人隊長のしもべがこの前に癒されました。でも百人隊長はユダヤにいたんです。しかも改宗していたんです。ユダヤ教に、異邦人ではあったけどユダヤ教に改宗して街道を建てるお金を出したんです。ところがゲラサの人々は全く神と神の御心に対しては無関心です。神を恐れません。イエス様は異邦人の中に出て行ってこのことをなされ、その異邦人もこんなふうに癒されたわけです。そしてあなたについていきたいと言ったのにここにとどまって私のことをみんなに伝えなさい、家に帰って神があなたにどんな大きなことをしてくださったかと話して聞かせなさい。で、この男は町中に言い広めたんです。異邦人に。私たちはそうなんです。異邦人。偶像崇拝者、多神教、無神論者、自己崇拝者、神の存在を否定する思想、学問、文化。そういう中で生まれ育ってずっといるんです。そういう世界のエリートを目指してみんな受験してるんです。そんな私たちに、弟子たちに、異邦人の世界に行って、いいですか?よくこの持つ、ここで彼らを持つとのところへ戻して、二つの奇跡を見せながら、異邦人の地へと彼らを送り出していきます。ルカの福音書はね、開きません。15章は、放蕩息子の話ですね。遠い国に行った異邦人ですよ。だから、異邦人の中に出て行って、豚飼いたちの中に入っていったという放蕩息子の話は、ここと重なってくるんですね。で、私たちは、異邦人の中で救われて、異邦人の中でイエスを証しします。使徒パウロは、そういう働きをしたと、このルカの福音書を書いたルカがやがて使徒の働きという記録を書きました。で、16章ピリピに行って初めてヨーロッパに渡って紫色の商人の婦人と出会った。そしてどうなったか。そこで彼らは神様を信じた。ところがどんどん人が増えていく中で悪霊に疲れてまじないをする女がいて、その女のまじないを使って儲けている人がいた。で、その女の 悪霊を追い出したために女が正気に帰ってまじないができなくなった。皆さん、拝み屋さんのところに行くと不思議なことが当たるというのは、そういう力を悪霊からもらってるんですよ。侮ってはいけませんね。で、その女が解放されたのに怒って訴えて、ありもしないことで訴えて、無実のパウロたちを牢獄に放り込んだ。大地震が起こって、その後のことはご存知でしょう。フィリピンの教会は、その日、獄者が、刑務所の役員が腹をか自殺して死のうとしたのを、死ななくていいと言ってとどめ、家族中が話を聞いて、イエス様を信じましたね。フィリピンの教会の始まりはそこです。この話と似ているのは、イエス様から解放された女の、占いの女のことを喜ばないで、商売ができなくなった、イエス様のことを訴えた。よく似てますよ、ガダラの人と。同じことがエペソで起こるんですよ。だから、ルカはこういうことを対比的に、ルカの福音書と、そのこと通りに教会の福音が進んでいく中で起こってきたということを書いているように思われます。もう一度言います。一人の人間が悪霊の支配から解放され救われたことを喜ぼうとしないで、自分の利益、生活が乱されること、失われることを恐れた。それがこの世ですね。で、そういう中で私たちはイエス・キリストを福音宣教をするわけですから、伝道するから喜ばれるとは限らない。そのことがあります。しかも、そこに残って、私のことを証ししなさいとイエス様は私たちに教えます。残りの二つは、同時に書かれていますね。40節からの、まずヤイロという街道司のユダヤ人の指導者のこの娘が死んだ。本当だったらイエス様に敵対しているグループのリーダーの一人ですから、本当だったらイエス様にお願い事をするはずではないけども、もう万事休す。娘が死にそうだ。だから助けてくださいと言った。ところが途中で長い間患っている血が流れ出る婦人科の病気の婦人に出会って婦人の病気を治した。で、手間取っていて、そして行ったらもう死んでいた。間に合わなかったという。ラザロ、ベタニアに住んでいたマルタとマリアの弟、ラザロが死んで4日目っていう、あの出来事のようです。で、ルカはマルコの福音書と同じように、この2つの出来事を同時に書いていて、関係性を述べているわけですね。で、そこで、この女は、イエス様によって癒された。で、12年間も患っていて、もう全部すっからかになって失った。でも社会的にはもう葬られた状態。でも、自分が何のために生きているかもわからないけど、イエス様からチャンスをもらった。誰が私を触ったのか。それを私ですと名乗り出ることによって彼女は社会復帰できたんです。信仰復帰ができたわけです。そして、触るだけで治るという魔術的な信仰ではなく、イエス様は言われました。あなたの信仰があなたを救ったんだ。今でもカトリックはね、 いろんな不思議なことがあって聖地巡礼だと言ってそこにお参りしてマリア像に触れたら病気が治るとか言っています。これ魔術信仰なの。そこからイエス様は私たちを解放するために誰が私に触ったのか名乗り出させてそして言われた、あなたの信仰が魔術の力なんかじゃない、イエスをキリストと信じる信仰が救った。で、言ってみたら、この女の子はもう死んでいた。でもこれもね、12年間という言葉、12という数字と、12歳の少女というのは、12部族のイスラエルを暗示していると言われています。つまり彼らはユダヤ人だったんです。ユダヤ人だったけど血が流れ続けて旧約の律法によれば汚れているからユダヤ社会から弾き出されていた。一度死んだ者は汚れているから触れた人は汚れると言われて、この女の子は一度死んだんです。だからユダヤ人ではあったけどアウトサイダーです。この二人をイエス様は蘇らせた。ただ死人の中から生き返らせるという権威を示すだけではなく、まさにイエス様を眠っているだけだというイエス様をあざけった人々に対して子供よ起きなさい。この今前にある絵はイエス様がこの女の子を立ち上がらせたんです。先ほども言いました、ババ抜きでトランプのカードで勝つ、おばあちゃんは本気だ、ね、人生には勝たにゃおえんとおじいちゃんは言われる、横山さんのご両親そうですって。でもいつかはみんな死にますよねって言った。僕だってそうですよって言う。でも私は安心です、復活されたイエス様によって死なない命をいただいている。聖書は何と言っているか、本当の本物の勝利者はイエス様を信じる人だ。世に勝つ者は誰か、前に出しました。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。クリスチャンは、この世に打ち勝たせてくださるお方、を信じ人生の勝利者になっているんです。同時にそれだけではなく、イエス様とを信じる神の子同士、互いに愛し合いなさい。それが世に勝つ者が生きていく大切な使命です。そんな中で、イエス様のためにもっと働きたいので、無事に手術が終わるようにお祈りください。力入れて祈る!と言ってください。イエスの名によって祈ってくださる。そのことを本当に私は感謝して、そのことが横山家のおじいさんおばあさんに信仰の告白へと導かれていったらいいのかなと願いつつ、手術前、手術後、お交わりをさせていただきました。イエスを誰というか、もう腹決まりましたか?あ、もうそうしました。その通りです。そして、本当に、その大いなる力に、栄光ある種の道からに、私たちはますます信頼して、歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。天皇お父様、イエス様の大いなる道からを示し、その異邦人宣教へと弟子たちを送り出したイエス様のお心をといただいて、私たちも異邦人の中で救われた者として御前に 宣教のために使わされています。どうぞ使命を果たすものとしてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。